今日はローマ人への手紙の2章です。このところには罪の対処について語られています。1章の終わり29節から31節に罪の目録が記されてあります。しかし私たちはこのことに対して2章1節にすべて他人を裁く者よ、あなたには弁解の余地はありません、パウロはそう言いました。罪を犯している人を見てそれをまた裁くということになると、実は私たちも人に対する罪を犯している。すべての人は罪を犯したために栄光を受けられなくなっているという言葉が同じロマ書に出てきます。ですから私たちはこの罪、人ではなくて自分自身にもこの弱さがあるということを認めなければなりません。そして2節には神の裁きが下ることを私たちは知っています。やがての時にすべての人が神様の前に出る時があります。そして私たち自身も一人一人裁かれなければならない。じゃあどのようにして私たちは救われることができるのか。4節に神の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導くとあります。神の慈しみ、神様は私たちを愛してくださる方です。神様の性質の一つは愛です。神は愛なりという言葉がある通りに、神様は罪人の私たちを愛しておられる。そして願っておられることはこの悔い改めということであるわけです。悔い改めは方向転換をする、回れ右をする。じゃあどこに向かっていくのか、誰に向かうのか、それは神様ご自身に私たちは向かっていかなければならないということです。ですからもし私たちが罪を犯したというならば、悔い改めて神様にお詫びをし、そしてまた神様から慈しみをいただく、そして神様の喜ばれることを行うということであるわけです。7節を見ると、忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与えと神様は約束してくださっておられます。忍耐を持ってとあります。なぜあの人は罪を犯してるんだろうか、そんなことはしてはいけない、私たちは自分の義を持って人を裁くということがあるんではないでしょうか。しかしその時にこそ神の慈しみ、また憐れみ、それを私たちはいただいて、その人が悔い改めるように神様に方向転換して、そして神様に従っていけるように私たちは祈る必要があると思います。ですから忍をもって善を行う、それはその人を愛する、そしてまた共に歩んでいくということではないかと思います。13節に、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです、パウロは言いました。律法の代表的なものは十戒であると思います。十戒の要約は何か、それは神様を愛する、そして人を愛する、これが律法の根本的精神であると思います。ですからそれをただ聞くだけというのではなくて、行っていく、神様を愛する、そしてまた人をも愛する、そのものが神の前に義と認められる。私たちは忍耐をもって善を行うものでありたいと思います。14節には律法を持たない異邦人のことが出てきます。しかし15節を見ると、彼らは律法の命じる行いが 自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていてという言葉があります。律法の命じる行い、それは人を愛する。そして異邦人であっても良心があるということです。そして自分の心で善悪がわかる。こんなことをしたら人は傷つく、こんなことを言ったら嫌に思われる。おそらく私たちはその善悪を良心によって知ることができるのではないかと思います。ですからすべての人は弁解の余地はないと思います。16節に、神がキリストイエスによって人の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですとあるわけですけれども、神の裁きっていうのはキリストイエスによって隠された事柄を裁かれる。イエス・キリストは天においても地においてもすべての権威が与えられる、そのように言われました。この権威を持っておられるキリストご自身が私たちが死んだ後に永遠を裁かれるわけです。そしてすべてを知っておられます。私たちは神の前に出る。そしてまた神様は私たちに律法を与え、良心を与えてくださっておられます。21節に、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですかとあります。他人に人を愛しなさい、そう言いながら自分自身が愛さない。それは23節を見ると律法に違反することで神を侮っているのですとあるわけです。特に私には神の律法があるんだと言いながら愛さない、神を愛さない、人を愛さない、それはまさに神を侮ってしまうという結末になるわけです。しかし神様は憐れみ深い方です。4節にあった神の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導く。私たちは完全ではありません。律法が与えられているわけですけれども、ああ自分には愛がない、人を愛することはできない、そういう私たちこそ神様に悔い改め、そしてまた神様の慈しみ憐れみをいただいて、そして神様に心が満たされて人を愛する、そのようにさせていただく必要があります。29節を見ますと、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。御霊による心の割礼、割礼っていうのは神様と契約を結んだアブラハムが最初に行いました約束の印です。しかし御霊による心の割礼、私たちは自分の心の中に御霊、すなわち助け主ご聖霊がその約束を私たちに思い起こさせてくださる。そして神様は私のことを忘れられない、そして私を祝福してくださるんだ、そのことを私たちは信じて神様のもとに悔い改めて立ち返り、そしてまた憐れみによって愛されて神の律法を喜んで行うものでありたいと思います。そしてその称賛は神から来ます。パウロはそのように証しをしています。私たちも神様に喜ばれ、そしてまたその愛を心から感謝して生きるものとさせていただきたいと思います。